こんばんは、くらはです。今回の放送も聞いていただけましたか？放送の中でもお話しした YouTube の件、本当におすすめなので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなって思ってます。豪華なホテルにお泊まりしたり、豪華な列車に乗ったりで、YouTube を見ているだけで、まるで自分がその場にいるかのような疑似体験ができるんですよ。それにしても、まさか七和先生のクライアントさんに豪華一人旅系 YouTuber の社長さんがいるなんて。ここはぜひともお近づきになりたーい。と、またまた今回も話が逸れてしまいましたが、本日のご質問内容を倉葉なりにおさらいしてみようと思います。本日のご質問は、日本政策金融公庫って何ですか？という内容でしたね。日本政策金融公庫って、確か前回の放送でも少し出てきましたよね。お恥ずかしながら、その時に初めて聞いた名前だったんですけど、今日の七和先生のお話はわかりやすかったですよね。日本政策金融公庫を簡単に言うと、口座を作れない融資専門の政府系金融機関という感じだったような。もしかしたら、豪華一人旅系 YouTuber の社長さんと融資や起業のお話をしたら盛り上がるかも、とかちょっと思っちゃって、日本政策金融公庫について詳しく調べてみました。もう日本政策金融公庫って本当にすごいんです。特に国民生活事業では毎年2万社に創業費用の融資を行ってるんですって。しかも金融業などの一部の業種を除いてほとんどの事業で利用可能で、全国に支店があって無料の創業セミナーも開催しているらしいんです。日本政策金融公庫の創業サポートデスクっていうところに行くと、予約なしでも創業支援について親身になってお話を聞いてくれるんですって。創業融資に関する資料も無料でもらえるし、相談者さんの事業にとってどの融資が一番適切なのかみたいなアドバイスもくれるらしいんです。しかも一定の条件を満たしていれば、無担保、無保証人で利用できる制度があったり、自己資金が少なくても融資を受けられることもあるそうですよ。とはいえ、七和先生、怖いこと言ってましたよね。創業融資の審査に落ちると、すぐに書き直して再審査っていうわけにはいかないって。つまり、審査に落ちると終わり。終わりというのは大げさだけど、一度審査に落ちてしまうと、敗者復活戦のような制度はなく、再申請するまでに最低でも半年は間を空けないといけないんだそうです。せっかく起業しようと思ったのに、半年間も融資の申し込みができなくなってしまうと、自己資金もショートしてしまう可能性もあるし、足止めを食らってしまうんじゃ、計画も丸つぶれになっちゃいますよね。審査に落ちないために、時間をかけてしっかり事業計画書を作成する必要があるって七和先生おっしゃってましたよね。事業計画書は売上や利益などすべての項目に関して明確な根拠を示すのが大切なんだって。そして融資の使い方も明確にしておかないといけないらしいし、事業計画書に矛盾があると審査に落とされちゃうことがあるんだって。親身になって相談に乗ってくれたと思って気を抜いていたら、いろいろ突っ込まれて落とされる。なんて想像しただけで怖いですよね。事業計画書って大事なんですね。事業計画書を作り込む以外に、審査に落ちてしまう要因って何かあるのかなと思って、Google 先生で検索したら、 信用情報に問題がある場合、公共料金や税金など支払いの遅延がある場合、自己資金が少なすぎる場合、面接での説明が不十分な場合、っていうのがあるらしいんですよ。面接でも創業理由、事業のコンセプトやターゲット、資金計画の実現性、収支予測の妥当性なんかも聞かれるらしくって、事業計画書をしっかり作り込んでおかないと、面接もうまくいかないってことになっちゃいそうですよね。つまり、行き当たりばったりでうまくいくことはなく、ちゃんと前もって計画的に準備をしておくことが大切ってことに尽きるような気がするな。いやー、今回もしっかりお勉強させていただきました。そして早く自動販売機で珍しいアイスを販売したいっていうお友達を七和先生に紹介して、豪華一人旅系 YouTuber の社長さんを紹介してもらわなきゃ。っていうか、珍しいアイスってどんなアイスなんだろう。あの子ちゃんと事業計画書書いてるのかな。自己資金は？その前に社長さんと釣り合うような私になってる必要があるんじゃない？きゃー、こんなのアイス食ってる場合じゃないでしょうが。自分磨きしなくっちゃ。やるなら今しかねえ。だわ。本日のおさらい。1、日本政策金融公庫とは、口座を作れない融資専門の政府系金融機関と考える。2、事業者にとっては親身に相談に乗ってくれるありがたい存在であることは間違いない。3、審査で落ちないよう時間をかけて事業計画書をしっかり作り込むべし。本日もとってもお勉強になりました。